はい、今朝は、旧約聖書エゼキエル書ですね。エゼキエル書の、18章からなんですけれども、エゼキエルさんという預言者は、私たちはこの前にイザヤ、エレミア、エゼキエル、エレミアという預言者と、重なる部分がある。エレミアさんが先輩にあたりますね。エゼキエルの時代にユダ王国は滅びてしまうわけなんですけれども、そのユダ王国が滅びる前の40年間、エレミアは神様の御言葉を述べ伝え続けたわけなんですけれども、でも人々はエレミアの言葉に耳を傾けなかった。そしてユダ、イスラエルは滅びてしまうわけですけれども、バビロンというバビロニア帝国ですねに滅ぼされてしまいます。3回に分けて、補修、強制移住させたわけですね。補修というのがありました。2回目の補修の時に、王様になったばかりのエホヤキンという王様がバビロンに連れて行かれます。そこで投獄されるわけですけれども、その時に、エゼキエルも一緒に、エゼキエルは祭司だったんですね。エゼキエルも一緒にバビロンの方に連れて行かれます。そして、5年後にエゼキエルは預言者として召されます。ですからエゼキエルが預言者として活躍したのは、ユダの地ではなくて、その強制移住させられたその先の、そうバビロンで、預言したわけですけれども、そして預言し始めてから5年後にユダは完全に滅びてしまいますね。それが紀元前586年ぐらいだったと思います。そのあたりだったと思います。そして、私たちが知っているエレミアの最後の預言もだいたいその時に、行われたものでありますね。エレミアはずっと、ユダの方にいて、ユダでエルサレムで預言した預言者でした。で、そういう、ですから強制移住させられた、もう自分たちの国は滅びてしまった、自分たちの国はなくなってしまう、あるいはなくなってしまったという人々に、エゼキエルは神様の言葉を語りました。で、これと同じ言葉がエレミアのエレミア書にも出てくるんですけれども、こういうことわざが人々の間で流行っていたというか、よく語られていた。で、どういう言葉かというと、これはエゼキエルの18章の最初の部分でありますけれども、次のような主の言葉が私にあった。あなた方はイスラエルの地について、父が酸いブドウを食べたので子供の歯が浮くという、このことわざを繰り返して言っているが、一体どうしたことか。私は誓っている、神である主の御付け、あなた方はこのことわざをイスラエルでもう決して用いないようになる。同じようなことをエレミアの場合は31章だったと思いますけれども、書かれています。 父が酸いブドウを食べたので子供の歯が、この歯が浮くというのはおそらくレモンをかじった時にこう口の中で、私たちの口の中で起きることを指しているのかなと思うんですけれども、問題はこの父親がレモンをかじってこっちでよだれが出るっていう、そういうようなことわざのようなんですよ。要するに自分たちの国は滅びてしまった。どうして滅びてしまったのか、父親たちがの問題、父親たちが問題を起こしたからだ、先祖たちが悪かったからだという、それで我々は苦しめられている。我々の苦しみはどこから来ているのか、それは親たちからだ、先祖たちからだという、そういうことわざであったんだと思います。そして神様はそのことわざをあなた方は言わなくなるよという、言ってはいけないよという、それは間違ってるよということですね。そのことを言われています。それプラス彼らが言ったことは、そのようなことを許してしまう神様は不正であるというふうにも言ったんですよ。不公平だ。そして神様は彼らに言ったことは、いや違うよ、エゼキエルのこの18章の20節で神様が言われたのは、罪を犯した者はその者が死に、子は父の咎、罪ですねについて負い目がなく、父もこの咎について負い目がない、正しい者の義はその者に帰し、悪者の悪はその者に帰する。一人一人自分の人生に責任を持たなくてはならないんですよ、責任があるんですよということを、一人一人が神の前に立つ、そういう立場にあるんですよ、そして私は一人一人を正しく公正に裁きますよというのが神様の答えでありました。今朝私たちが学ぼうとしている中心になる聖句というのは、その18章の29節から32節のところでこのように書かれていますね。それでもイスラエルの家は、主の態度は公正ではないという、イスラエルの家よ、私の態度は公正でないのか、公正でないのはあなた方の態度ではないのか、それゆえイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれのその態度に従って裁く、神である主の御付け、悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ、不義に引き込まれることがないようにせよ、あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ、こうして新しい心と新しい霊を得よ、イスラエルの家をなぜあなた方は死のうとするのか、私は誰が死ぬのも喜ばないからだ、神の御告げだから悔い改めて生きよう。まあ非常に、真っ暗なというか、そういう時代に、厳しい時代に、状況の中で神様からのメッセージは生きよというメッセージであった。彼らは希望を失って、そして親のせいにして、また神様のせいにして、そして、自分たちがその罪というものを考えなかったというか、それは自分たちが悪いことをしても仕方がないんだというような、そういう言い訳にしてしまったんでしょうかね。そういう状況じゃなかったのかなというふうに思いますけれども、神様はそうじゃないよ、私は一人一人の心を見るよ、生活を見るよ、だからあなた方は言い訳をせずに、人のせいにしないで、一人一人しっかり、生きなさい、私はあなた方に新しい心を、新しい生活を、命を与えることができるよというのが神様のメッセージですね。ですから悔い改めて、悔い改めるという言葉には、方向転換ですね。で、どっちに転換するのか、神様に 転換するわけです。神様の方に向かって神様と一緒に生きなさいということをですね。でこれは少し前に私たちが学んだアイカの3章のところでこういう言葉を私たちは学びました。私の悩みとさすらいの思い出は苦いよもぎと苦みだけ、私の魂はただこれを思い出しては沈む。まさにこういう状態にあったんだと思います。バビロンに連れて行かれて何日かかったんでしょうね。ユダからバビロンまで歩かされて、そしてそこに住むようになった。ですけれどもアイカはここでは終わらないで、次の言葉が、私はこれを思い返す、それへ私は待ち望む。この落ち込み、絶望から希望に変わった。でどうして変わったのかっていうのがこの続きのところで、私たちが滅び失せなかった、私たちが嘆いている、確かに苦しい、だけれどもその状態にあるということは滅び失せてない、滅び失せても仕方がなかったような状況にあったかもしれないけれども、私たちは今生きている。その私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、自分たちの力じゃない、自分たちの賢さでもない、自分たちの正しさでもない、ただ主の恵みによる、そして主の憐れみは尽きない、それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強い、そして主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う、それゆえ私は主を待ち望む。これがその落ち込んでいる状態から、絶望的な状態から、そして希望を持って生きる力、それは主から来たんだということ、来るんだということを教えている愛歌であります。そしてその苦しみの中で何を学ぶのかということを、聖書が繰り返しいろんなところで教えてくれていますけれども、分かりやすく、教えてくれている箇所が詩編の119編のところですね、71節のところでこういう言葉があります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。へりくだることを、あなたの前にへりくだることを学びました。あなたの恵み、憐れみを知りましたということだと思います。そしてあなたの御手が私を作り、私を形作りましたどうか私に悟りを与えてください。私があなたの仰せを学ぶようにしてください。そういう祈りですね。ですから多くの場合、苦しみというのは、人生における苦しみは神様の愛の警告ランプ、車を運転している場合にはオイルが、もう最近はそういうことはないのかもしれないですけれども、一応いろんな警告ランプっていうのはありますね。ガソリンがもうないですよ、もう少なくなってますよ、エンジンの温度が高すぎますよとか、そういうことを教えてくれる、そういうことを私たちに教えてくれる苦しみというのは、そういう一つの、私たちの体の神経がそうですね。神経がなかったら大変なことになります。やけどをしていても、それが熱いってことが分からなかったら本当にもう焼き焦げてしまうまで、分からないということになりますから。そして神様が言われるのはこういう言葉ですね。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。私と一緒に、人と一緒に生きる場合何が必要なのか、それはへり下った態度です。 を持った人です、練り下った人たちですよっていうことですね。減り下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。そしてこのイザヤの時代においても神様は彼らの貪りの罪のために私は怒って彼らを打ち、顔を隠して怒った。それも愛の警告であったと思うんですね。神様の目的は人々を救うためでありますから。しかし彼らはなおも背いて自分の思う道を行った。神様の警告があったんだけれども、そしてイザヤにはそういうイメージがありましたね。私の言葉に耳を傾けようとしない人々のために私は一日中救いの手を差し伸べたっていう、そういう神様がそのようにしてくださっているという箇所がありましたけれども、そしてイザヤもここでは終わらないですよね。勝手な道に行くんですけど、それでもそういう人たちをも神様は救おうとしてくださっているんだ。そしてイザヤにはおそらく旧約聖書の中で一番イエス・キリスト、メシア到来の予言が多く書かれている予言書であると思いますけれども、私たちはいろいろな問題にぶつかるわけですけれども、悪魔は神様の技を邪魔するものでありますから、悪魔は問題というものを利用しますね。いろんなものを利用して私たちが神様に従うことを妨げようとします。問題を利用してその問題で私たちを支配して私たちを歪めてしまうのは悪魔の技でありますけれども、神様は問題を利用して用いて私たちをへりくだらせ、悔い改め、させ、そして、それによって私たちを成長させる。よくピンチはチャンスというふうに言われますけれども、私たちの人生においてもいろいろな問題危機に、ぶつかりますけれども、それは神様にとって機会である。ですから私たちが問題にぶつかって時にどうするのか、それを誰に委ねるのか、悪魔にそれを委ねてしまうならば悪魔はそれを利用して私たちを歪めてしまう。神様に委ねるならば神様はそれを持って私たちを成長させてくださる。ですから同じ問題にぶつかってその選択によってその人がどういう人になるかっていうのが変わりますね。同じような問題にぶつかってその問題によってこの人は嫌な人になったねっていうのか、その同じ問題にぶつかって神様の恵みによってその人は成長して、こういう問題を乗り越えた人だからこういう優しい人、いい人になれたんだなっていうことになりますね。悪魔にの技を許してしまうか、神様に私たちがその問題を委ねて神様と共に乗り越えて成長するかという、どちらかであるかと思います。へり下ってそして悔い改めて生きようっていう、悔い改めた人として私たちがよく知っているのはルカの福音書の15章に出てくる放蕩息子だと思いますけれども、自分勝手な人生の道を選んで、そして、最初は良かったですね。父親から財産分けてもらって自分の周りには人が、友達が、自分は魅力的なのかなって大勢の友達がいる、綺麗な女性たちもいっぱい近寄ってくるっていう感じで、お金がある時はそうだったみたいですけれども、亡くなった時に もう一も察知もいかなくなって、そしてユダヤ人にとって豚というのは自分たちでは食べられないものでありましたけれども、豚の世話をしていた、そして豚の餌も食べ、豚の餌を食べたいぐらいひもじい思いをしたという、そういう時に我に返った。そして、あ、父を思い出して、そして父のもとに帰っていくわけですけれども、それが悔い改めですね。そして父親は喜んでその息子を受け入れてくれたという話でありましたけれども、それは私たち一人一人を神様はそのようにご覧になっているんだということを教える例えでありました。第一ヨハネの2章のところにも、この世を愛してはいけないという、この世を、私たちの愛というものは2つの方向にだけ使えればいいんだということで、1つは神様ですよね。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。そしてもう一つは、隣人に対して、人間に対して、その愛を、自分と同じように隣人を愛しなさいというその愛、この世の欲というものは私たちを滅ぼしてしまいますよ。そして世の欲というものは滅びてしまいますよ。ですけれども、神の御心を行う者はいつまでも生きます。ですから今の世の中が大事にしているものはこの世の楽しみでありますけれども、もっと素晴らしい喜びがあるよ、楽しみがあるよ、それは主にある喜びだよというふうに聖書は教えています。で、そのことを教えているということは、2000年前に書かれた新約聖書でありますけれども、その当時であっても世の誘惑というものは、欲の誘惑というものは、問題であった。そして、強いものであったということだと思います。ですから、フィリピの手紙の4章の中にこういう言葉がありますけれども、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。主にあって喜びなさい。私たちは主にある喜びというのは目に見えないものが多いかもしれないですね。ですから、主にあって何が与えられているのかということを覚えなさい、考えなさい。そしてもう一回言いますよという、繰り返してそのことを言われています。そして感謝を忘れてはいけないということですね。問題にぶつかったら、その神様にその問題を委ねなさい、神様に祈りなさいという、そういう教えがここにあります。で、そうするとどうなるかというと、神様の平安が私たちの心を守ってくれるということですね。他の別の道を行ってしまうと、その問題に支配されてしまうと平安なんてないですよね。ですけれども、神様に委ねる場合、神様にある喜び、神様に愛され、神様に許され、神様の子供とされ、 神様にあって仲間が与えられ、そういうものに目を向けなさいということだと思います。でここで、喜んであなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさいっていうこれはみんな私の寛容な心を見てくださいっていうより、そのもし私たちが主にある喜びを持って生きているなら、私たちの心は神様に許されているわけですから、神様に優しくされているわけですから、優しい心のはずだよ。ですから、まあ、一つはこう伝道の一つの、ヒントというか、ですから、喜び伝道というか、主にある喜びを持っていたら私たちは自然に喜びを分かち合う。私たちは今中国礼拝というのを行ってますけれども、そのきっかけは、私の聞いたところによると、そのきっかけはどういうきっかけであったかというと、岡村さんが、夜勤の仕事だったか、まあ、工場で働いていたということなんですよ。それで一緒に働いていた、中国語を話す方が多かったんだと思うんですけれども、同じ職場で、そして工場の流れ作業のような仕事であったんだと思います。おそらく何も私たちが見たら全然面白くないような、退屈になるような仕事、大変な仕事だったのかもしれないですけれども、岡村さんはこう楽しそうにそれをやってたっていうんですよ。何か喜びを持ってやってたっていう。それで誰かが岡村さんに聞いた、あなたどうしてそんな喜んでいられるのって。それで、あ、私クリスチャンで、そして神様のことを考えてましたとか、なんかそういうふうに語ったら、え、あなたクリスチャンなの、私もよ、私もよ、私結構いたらしいんですよ、そこに。じゃあ一緒に賛美する機会ができるといいわね、なんていうことで始まったっていう。それで、そういう話ですよ。ですから、もう本当にこの喜び伝道というか、寛容な心がこう自然に広がっていったっていう、喜びが広がっていったということだと思います。そして、コロサイですね、ピリピの次のコロサイのところでも同じようなことが言われています。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この世の平和ではなくて、この世の平和はすぐなくなってしまったり、っていうことでありますけれども、キリストの平和、変わることのない平安が私たちの心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです、まあ教会、一つとなったのですということをですね、感謝の心を持つ人になりなさい。ですから、イスラエルのことを考えると、強制移住させられて感謝なんかないよっていう、そういう状況だったのかもしれないですね。ですけれども、愛歌にあるように、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによるんだ、主の憐れみは尽きないというところに目をつけて、そしてそこから希望を得たわけですけれども、感謝の心を持ちなさい。キリストの言葉を具体的に、じゃあどうしたらいいのかというのが書かれています。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くし、お互いに教え、お互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。歌の力というのはすごいものがあると思います。テレビの歌番組っていうのは、まあ昔からたくさんありますけれども、やっぱり歌っていうのは、いろんな歌がありますけれども、で内容をこう考えるとあんまりこう、これを聞いて人間的に成長できるかなっていう、できないんじゃないかなっていう歌もたくさんありますけれども、ですから、ああそれだったら神様を賛美して、それこそ主にある喜びを歌う歌が歌われていたらもっと素晴らしいのにというふうに思いますけれども、 そしてあなた方のすることは言葉によると行いによると問わず全て主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。感謝ですね。感謝の大切さというのは、いろんな人が、これは仏教でも言われてますけれども、感謝という、それから生かされているというふうにも言いますけれども、違い、大きな違いは、私たちは誰に感謝できるかっていう、ありがたいというところまでは多くの人がいろいろな宗教、哲学、そこまではいくと思います。ありがたい。ですけれども、ありがとうという本当にその私たちが感謝できるお方というのは、やはり天地万物をお作りになって私たち全ての人間を愛されて、る神様だという、そこに大きな違いがあるのかなというふうに思います。この詩編の103編というふうにここに書いてありますけど、1節2節、我が魂よ主を褒めたたえよっていう言葉で始まって、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。ですから私たちの好きな賛美歌に、数えてみよ主の恵みというのがありますけれども、そういう姿勢だと思います。そして、この自分を捨てるという言葉は非常にこう、そんなことできないよっていう抵抗を受ける言葉でもありますけれども、この今日学んでいるイゼキエル書の中でこういう言葉がありました。悔い改めて、あなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ。聖書が自分を捨てろという時には、自分をゴミ箱に入れろっていう、ピョーンってこう自分をゴミ箱に飛び込むっていう、そういうイメージではないですね。自分の中の悪いものを、古いものを、自分でも嫌なものを、それを捨てなさいということです。どうしてそれを捨てなくちゃいけないのかっていうと、それを捨てないと神様はせっかく良いものをくださろうとしているのに、それが入るスペースがないよっていう、だからスペースを作りなさい。ですからここには、背きの罪を振り捨てよ、不義に、そして不義に引っ込まれることがないようにせよ。引っ込もうとするんですよ、神様以外のものに私たちを引っ張り込もう。そして、私たちの欲を、弱さを利用してそっちの方に引っ込もうとする、そういう力はありますよ。そして、あなたが犯したすべての背きの罪をあなたの中から放り出せ。それは自分を捨てるということだと思います。古い自分を捨てなさい。で、こうして新しい心と新しい霊を得よう。ですから神様の前にへり下り、悔い改める、心が砕かれるというのはそういうことだと思います。そして神様に、新しくしていただく。エペソにも、こういう言葉がありますね。クリスチャンになるということがどういう意味があるのか、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びゆく古い人を脱ぎ捨てるべきことであることっていう、それがその自分を、古い自分というものを脱ぎ捨てるべき自分を捨てる。そしてまた、あなた方が心の霊において新しくされる。私たちを新しくするのは自分の力では新しくできないですね。これはそう、私自身70年ぐらい近く生きてるわけですけれども、 例えば昔は元旦になると必ず新しいこう目標とか目的とかっていう、それが続いた試しがないっていうか、自分で自分を新しくすることはできないっていうのは私たちは学んでいると思うんですけれども、でも私たちを本当の意味で新しくすることができるのは神様である。新しくされ真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。もともと私たちは神様に似るように作られた、神様のイメージにかたどり作り出されたものでありますけれども、私たちは自分の罪によってそれらのものをそれを歪めてしまった。神様はそれをもう一回新しくするよ、本来あるべき姿にする、それがクリスチャン生活でありクリスチャンになるということですね。先ほど子どもたちに一緒に歌おうって、歌の中にハレルヤ御霊の実は愛喜び平安っていう、そういうものを本来私たちはそういう身でいっぱいのはずなんですけれども、そうでないということはどこかで私たちは自分たちで傷つける歪める、もちろんその背後には悪魔の技もありますけれども、それを神様が新しくしてくださるというのが、もう旧約聖書からもその教えがあるということをですね、そして同じことを新約聖書でも教えられているということです。ですからダビデもこういうふうに祈りましたね。詩編の51編のところで、神よ私に清い心を作り揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。ダビデは神様に祈りました。それは神様にしかできないことであったからだと思います。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。これがダビデが51編というのは、大きな罪を犯してさらに罪を重ねてというそういう悪事を行ってしまった、その後で祈っている祈りであると思いますけれども、あなたの救いの喜びを私に返し喜んで使える霊があなた私を伝えますように、私は背く人たちにあなたの道を教えましょう、そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。ここにも喜びによる伝道っていうのが書いてある。私は他の人にも分かち合いますって、あなたによって許された喜びを伝えますというそういう言葉であります。悔い改めて生きよという言葉は、悔い改めてということは戻ってこいということですから、神様は戻ってきた私たちとどうされるのかというと、生きよという命令でありますけれども、それは生きようっていうそういう、招きでもあります。戻ってきなさい、そしたら本来あるべき姿に戻りますよ、本来私たちは私があなたのことを作ったのは創造したのは一緒に生きるためですよ、永遠に一緒に生きるためですよ、だから悔い改めて戻ってきなさい、そして生きようというのは生きよう、もううをつけた方がつけてもいいのかなっていうふうに思います。命令であり招きでもある、生きよう生きようっていう一緒に生きようっていうことをですね、そしてその一緒という中には、私たちが今朝学んでいる私たちの心も、神様に似るように作られた私たちの心もそのように変えられていくということですね。最後に、人とは何者なのでしょう、これは詩編の8編の4節の、問いかけでありますけれども、でこれは哲学者が一生懸命考えることであるんですけれども、答えはここに出ているというか、 もう一つの質問になって出てくるんですけれども、ダビデがここで人とは何者、人間とは何者なんでしょう、あなたがこれを心に留められるとは。哲学者は、まあ、頭のいい人たちですから、論理的にこういろいろ考えるわけですけれども、その論理的な中に、あなたっていうのは出てこないですよ。ですから、ですけども、一人私が知っている中で、そんなに知らないんですけれども、私のその貧しい知識の中で、狭い知識の中で、私が知っている哲学者で、このあなたっていうのを前面に出した哲学者は一人、ブーバーっていう人がいるんですけれども、ユダヤ人の哲学者なんですよ。そしてその人がの代表的な本っていうのは、我と汝、私とあなたっていう題なんですよ。彼哲学書の一番代表的な書の名前が私とあなた。あなたというのはもちろん神様を指しているわけなんですよね。あなたがあって私がある。ですから、あ、さすがユダヤ人の哲学者なんだなというふうに思いましたけれども、あ、それは、そっか、それがユダヤ人のもう土台の土台ですから、知恵の始めは主を恐れることっていうことで訓練された子どもたちであるならば、哲学を学んでもやはり土台の土台はあなたなんだ。そして私たちもそれを持っている。イエス様が先週私たちが学んだ聖書の中で、私は道であり真理であり命なのですというふうに言われました。イエス様は私がということです。私は道を知ってますよ、真理も知ってますよ、命のことも知ってますよではなくて、私が。ですから、これもあなたというその関係なんですよね。イエス様が全てである。ですから、じゃあ神様は私たちに何を与えようとしてくださっているのか。一番私たちに神様が与えたいものは何なのか。聖書を読みますと、それは神ご自身であるということです。悔い改めよということは。そして、イエス様は、父の家には住まいがたくさんありますよ。すべての人のために十分なスペースがありますよ。それを私は十字架において作りましたよっていうことが新約聖書にはあると思うんですけれども、ですから私たちは神様を受け入れる、一緒に住むスペースを用意する。で、今日のエゼキエルの18章で、じゃあ邪魔になるものは何なのか、自分たちの罪である、神様をいらないとか、自分たちの思うように生きたいんだっていう、神は邪魔だという、そういうような考え方ですね。それを取り除きなさい、神様が私たちを歓迎してくださるように歓迎しなさいということですね。人のせいにしても生きられない、自分の力でも生きられない。ですから、私たちを作り愛してくださっている神様の前にへり下って、自分の罪弱さを認め、悔い改めて神様の愛と恵みによっていきましょうというのが今朝のメッセージです。エゼキエルの18章のところから私たちが学べることかなというふうに思います。お祈りします。愛する父なる神様、エゼキエルの時代に、ユダ王国は完全に 滅びてしまいました。多くの人が自分の家を失って、そして強制移住させられて、そういう中にあっても彼らには希望が与えられました。神様がいつも私たちに与えてくださろうとしているあなたとの関係が与えられています。私たちもその関係によって、関係の中で生かされているということを忘れないように助けてください。この世の流れに流されてしまうのではなくて、あなたの動かない、あなたの愛と恵みの土台の上にしっかりと立って、あなたの愛に根を張って、そしてあなたの実を結ぶことができますように助けてください。私たちに日々あなたの喜びを覚え、味わわせてください。そして私たちがその喜びを周りの人たちにと分かち合うことができますように助けてください。どうぞ今病んでいる、苦しんでいるこの世を、世界をあなたが癒してくださいますように、リーダーたちの上にもあなたの導きが、助けが、憐れみがありますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。